今日はネヘミヤ記第一章です。このところでは鳥なしの祈りのことが語られています。一節を見ますと、ハカリヤの子ネヘミヤの言葉と出てきています。このネヘミヤ記を記したのはこのネヘミヤ自身であったであろうと思われます。彼は一節の歩みを見るとオッサの城にいたとあるわけです。王の城の中に彼はいた。そしてしかも11節の終わりを見ると私は王の検釈官であったとあるわけです。検釈官とは何かっていうと、王にこのお酒を注ぐという人であるわけですけれども、実はその役割はこの毒味をする、毒が入っていないかどうか、前もって彼はそうしたことに気を配り、また王の命を守るというような重要な役割に当たっていたわけです。なぜユダヤ人の彼がそのような王の近くにいることができるのか、非常に不思議なことであるわけです。それは後に出てくるエステルやダニエル、彼らも王に仕えるというような、そのような身分が与えられた人たちであったわけです。それはもうまさに神様がなされたとしか説明がつかないことであるわけですけれども、そのような中にあって2節を見ると兄弟のハナニがこのユダヤの地からやってきて、そしてこの状況を知らしたわけですけれども、3節にこの残った者たちが大きな困難と恥辱の中にある、城壁は崩され門は火で焼き払われたままです。もう荒れ果てたこのエルサレムの町の様子を彼らは知らしたわけです。じゃあその時にこのネヘミヤはどうしたのか。4節を見ると座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈ったとあるわけです。彼はもう王宮に住んでいて、また王のそばに仕えている、もう自分だけのことを考えたら、この素晴らしい生活をしてもう過ごしたらそれでいい、そのようにすることも可能であったわけですけれども、彼はそのエルサレムの困難を聞いた時にもう泣き悲しみ、そして天の神の前に祈るということをしたわけです。それが言うなればクリスチャンの姿ではないだろうかと思うわけです。なんで人のことまで心配するんだろうかということを思います。しかしそれはその人に与えられた、言うなれば神様からの思いということであると思います。それはモーセも、彼は王の子として育てられた、ゆくゆくはもうエジプトの王になれたかもしれない、しかし彼自身はこの世の栄華はもう取りに足りないものと思い、むしろ神の民と共に苦しむということを彼は選んでいったわけです。そしてそのことによってイスラエルはエジプトから脱出することができ、そしてまた約束のカナンの地に戻っていくことができた。ですからこのネヘミヤの祈りというのはあのモーセの鳥なしの祈りに匹敵するものではないかと思うわけです。荒野の中で民がつぶやき罪を犯した時にモーセはどうだったのか。もう私の名前が永遠の命の書から取り消されても構いません、彼は命がけで祈ったわけです。ですからネヘミヤも同じような祈りをこのところでしているわけです。それは6節7節のところを見ると一つのことがわかります。6節の終わりの方に私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています、私も私の父の家も罪を犯しました。彼は私たちがあなたに対して犯した ということを言ってるわけです。彼らがとは言ってない、私たちが、そしてまた私も私の父の家も罪を犯しました。果たして彼は神様に罪を犯したんだろうか。でも彼ははっきりと私もというふうに言っているわけです。過去においてイスラエルがこのバビロンによって滅ぼされて捕囚になった、その原因は何であったのか。偶像礼拝ということです。偶像礼拝の上に神様はイスラエルをこの打たれるということをしたわけです。それは実は8節に出てくるこのモーセに命じられたということに起因しているということになるわけです。8節の終わりを見ると、あなた方が私を信頼を裏切るなら、私はあなた方を諸国の民の間に散らす、そのことをなされた。ですからユダヤ人はもうバビロンによって滅ぼされ、国を失い、まさに散らされるということになったわけです。そしてそれはその時で終わったのではなかった。ローマの時代になった時にも彼らは撃たれ、諸国の間に散らされてしまうということになったわけです。なぜならば7節のところに、モーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。モーセに命令された掟は何か、十戒が代表的なものであったわけです。でも十戒の精神は何かっていうと、神を愛する、そして人を愛する。彼らはそれをしなかった。もう掟も命令ももう形だけ、その代表的なものはパリサイ人、律法学者、もう言うなれば外面だけよく見せて、彼らの心は神でも人でもなくて自分を愛する、もう自己愛に陥ってしまったということであるわけです。しかし神様はモーセを立て、またこの時にはネヘミヤを起こして、その罪を犯した者たちのための取りなしの祈りをする者を神様は起こされる。それはどの時代でも同じことではないだろうかと思います。私たちも蒼天、また祈祷会で祈るというのは何なんだろうか。それはモーセが祈り、ネヘミヤが祈った、この祈りを私たちも受け継いでいくということではないかと思います。ですからこの取りなしの祈りというのは、自分が正しいから祈るというのではなくて、まさにモーセもネヘミヤも、私たちが、そして私も私の父の家も罪を犯しました、神様の前にへり下る、そしてもう代わりに祈る、それが取りなしの祈りということではないかと思います。ですから私たちの祈りは決して高いところに立って下を見下ろして、その人たちのために祈るというよりは、むしろもうその人と同じようなところにあって、そしてもう身代わりとなって祈る、それが取りなすということではないかと思います。なぜならばイエス様は取りなしの祈りをされた、あの十字架の上で彼らの罪をお許しくださいと言って、罪人たちが受けるべき十字架のその刑罰をイエス様は受けられて、その中で祈られた。それが取りなしの祈りではないかと思います。そして今イエス様は天の父なる神様の右にあって、私たちの祈りを聞いてくださる。9節を見ると、あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うならば、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、 私は彼らをそこから集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に連れてくるというのが神様の約束です。神様に立ち返る、神の命令を守り行うならば、実は神様が散らされたその人たちを集めて、そして選んだ場所に連れてくる、その約束があるわけです。そしてそれが言うなれば取りなしの祈りの答えということになるわけです。今私たちはどうなんだろうか、本当に一つにまとまっているんだろうか。もしまとまっていないとするならば、私たちはモーセのように、またこのネヘミヤのように、実は取りなしの祈りをしなければならないということであるわけです。そして私たちが証しをするのは何か、十節に、あなたがその偉大な力と力強い御手を持って贖い出された、あなたのしもべ、あなたの民です。だから私たちは神の偉大な力に、その御手によって贖い出された。贖うとは代価を払って自らのものにするということです。イエス様は命の代価を十字架で払ってくださった。そしてそれを実は私たちが身をもって証しをするということです。今私たちがすべき証しっていうのは、自分の罪がイエス様の十字架によって許された、そして自分は誰のものか、イエス様のものである、そして神のしもべ、神の民ですと、私たちがこの神様が選ばれた場所に集められるならば、それによって神様のその大いなる力が表される。それがまさに教会の姿だということです。今私たちの教会はどのようになっているでしょうか。そして私たち一人一人がこのイエス様の十字架によって贖い出された、罪が許された、救われたということを私たちは感謝しているでしょうか。私たちはもう一度祈りがどんなものであるかということを、このネヘミヤ記を通して私たちは知る必要があります。そしてまた私たちも願わくばこのネヘミヤのように祈るものでありたいと思います。11節に、ああ主よ、どうかこのしもべの祈りと、喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りを祈りに耳を傾けてください。どうか今日このしもべに幸いを見せ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますようにと、彼は祈りを結んでいるわけですけれども、今日このしもべに幸いを見せてください。私たちもそのように祈り、そして現実に幸いを見る、そのようなものとさせていただきたいと思います。